江戸東京人セミナー
中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして9年目は江戸東京の伝統文化をお伝えしている当番組らしく、江戸の経済や文化の中心地として繁栄してきた日本橋エリアに改めて注目をして、江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶという年間テーマで、多彩なゲストの方々をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。さて今回配信する番組は江戸東京人セミナーですので、江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたします。また好評の神話学のコーナーと季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので、楽しんでお聞きください。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。9年目に突入して最初の江戸東京人セミナー、そして今回2014年7月の末配信号が通算28回目となります。また私内田彩にとってはこの江戸東京人セミナーの生徒で進行役を務めさせていただくのは16回目となります。引き続きリスナーの皆様どうぞよろしくお願いします。今回の江戸東京人セミナーは江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶという9年目の年間テーマで配信するのにふさわしい方をお招きいたしました。その方は今や夏に涼を取るために欠かせない江戸うちわと扇子の専門店、日本橋小舟町の伊波扇14代目当主吉田信夫さんです。この伊波扇は老舗の多い日本橋の中でも歴史が古く、徳川家康と一緒に江戸に入ったと言われている420年以上も続く江戸東京の老舗を代表する名店です。今回番組ではこのような老舗の創業の話や家訓など興味深いお話を、当番組のキーワード知・小老舗の知識をテーマに吉田さんからお伺いしたいと思います。また番組の後半では現在の実用品としてのうちわとは違い、町の情報や流行を知るためのメディアとして使われていた江戸うちわについて、知・遊・地域を遊ぶという番組キーワードでお話を伺いたいと思います。さらに日本橋みゆき通りまちづくり委員会の会長など多岐にわたり活躍されている吉田さんから日本橋エリアへの思いなどについてもお話ししていただきたいと思います。
中谷プロデュース。
早速ですが伊波扇の吉田信夫さんにお話を伺っていきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まず最初に伊波扇さんの創業についてのお話からお聞かせください。
は
い
はい、創業者がですね、実は江戸に行ったわけではなくて、今の浜松伊波町というところがありまして、当時は遠州伊波村って言っていたんですけども、まあ、そこから家康と一緒に江戸に来たというのは経緯です。
最初は何で江戸に来られたんですか？
最初はね、家康と一緒に来たのは町づくりなんですね、はい、だから日本橋といっても今は賑わってますけど、当時は何もなくて、まあ、足の生える原っぱだったんですよ。
そうなんですか？
それでそこの埋め立てとか運河を作ったりとか、そういう工事をね、はい、徳川家からやらされて、で、まあ、自分の開発した土地はですね、まあ、普通もらってしまうんですね、そのまま、はい、まあ、一部ですけれども、多くの方はその土地を売って故郷の浜松に帰るとか尾張に帰るという人が多かったんですけども、 まあ、私どもの創業者はどういうわけかそこについてそこでビジネスを始めようとして今の仕事を始めたんですけどね、最初はあの紙とか竹を全国から仕入れて江戸市中に納めるという仕事をしていたようです。
なるほど、ありがとうございます。そしてそこからうちわの製造を始められた時のお話も教えてください。
はいはい、あのまあ江戸もだいぶ栄えてきましてね、紙とか竹の、まあ、材料ですけどもね、紙といっても和紙を全国から仕入れるわけですけども、はい、商売型機っていうのはたくさん出てきますので、
はい、
だんだん儲からなくなっていくんですよ。で、紙と竹 を、まあ、使って何か付加価値の高い商品を作ろうということで、まあ、紙と竹が自分の手元にありますので、
はい、
まあ、うちわを始めたというのが次の創業なんですね。
実際はどうだったんですか？
そうですね、実際あの、はい、これはあのうちわを作り始めたのは当社だけではなくて、
あの
界隈の業者さんが、まあ、十何件あったと言いますか、うちわ屋さんが、そうです、はい、うちわ問屋ができましてね、あの日本橋の堀江町というところに、
はい、
それでうちわを江戸市中に売っていたとよく聞いてます。はい、
はい、ちなみに当時開業された場所は現在と同じだったんですか？
ほぼあの町名からすると一緒なんですけども、関東大震災とか火事とかですね、江戸の区画整理みたいなのがありまして、
はい、
うん、そうですね、20メートルぐらい今西にずれてますけども、
はい、
当時あの東堀留川という運河が流れてましたけども、そこから西堀留川の方に移ったと、で今の場所に移ってます。
はい、はい、ありがとうございます。続いては伊波線という屋号の由来について教えてください。
はい、今ですね、浜松市の中区ってとこかな、東伊波町というこの伊波という名前の場所があるんですね、
はい、
そこはまあ昔伊波遺跡とかいろんな神社がある、まあ、浜松では古い町なんですけども、まあ、そこの伊波から出身なので伊波線と。じゃあ線は何かっていうと、はい、代々千三郎というふうに襲名していたんでね、
はい、
正式には伊波屋なんですよ。
伊波屋さん、
自分の出身地つけますよね、はい、駿河屋とか尾張屋とか、まあ、それで伊波屋と同じ、
はい、
でもあの代々千三郎というふうに襲名していたんで、まあ、お客さん消費者の方が伊波屋千三郎って長いんで伊波線というこの語呂がいい名前になっちゃったというのが経緯です。
次に吉田さんが家業を継ごうと決められた時のお話についてもお聞かせください。
はいはい、実は私はね次男なんですよ。で兄がいて、
はい、
まあ、本当は兄が継ぐべきだったんですけれども、まあ、兄はあんまり商売が好きじゃなくて、
はい、
でまあ、父から、まあ、次男であるお前がやれということで、まあ、サラリーマンをしていたんですけども急遽呼び戻されて、
はあ、
というような経緯ですね。はいはい、
聞くところによると、うん、大学で原子力工学を学んでいたということですけども、そうですね、はいはい、どういう会社に勤められていたんですか？
ね、原子力工学を専攻したんですけども、あまりその原子力好きじゃなくて、
あ、そうなんですか？
まあ、危険ですからね。まあ、カメラメーカーの方がいいかなと思って、
はい
はい、カメラメーカーに勤めたんですけども、まあ、カメラメーカーでも私の経歴見ると、まあ、原子力って書いてあるんで、はい、最終的には原子力発電所の観察するカメラを開発させられてね、
はい、
また原子力の仕事になっちゃったんですけども、それは5年ぐらいいました。
あ、そうなんですね。はいはいはい、そこから家業を継がれたということで、うん、その時最初はどんな、
やっぱしね、ずいぶんギャップがありますよね。技術者から営業ですからね。
はい、
でもまあなんとか、うん、乗り越えて今に至ってます。
ありがとうございます。また老舗ののれんを守るための家訓がありましたら教えてください。
まあ、あの字に書いた家訓っていうのは別にないんですけども、
はい、
まあ、父から言われたのはよく子供には美田を残さないよと、美しい田んぼね、
はい、
美田を残さないって言われまして、財産とか家とかそういったものは残さないで自分で稼げと、まあ、会社だけは継がせるけれども、はい、ということは言われましたね。実際その通りになっちゃいましたけど。
そうなんですか。
うん、だから父からもらったものはネクタイと万年筆かな、はい、その程度。
そうなんですか。
そうそう、あとは会社ね、
あ、
財産は全部他の人に持っていかれちゃったですね。
あ、そうなんですね。そのネクタイと万年筆は今でも、
ネクタイはもうねないんですよ。万年筆はありますよ、まだ2本。
ちょっと意外な家訓を聞かせていただきました。
あとはまあ、あの二とつくものは持つなよと、
はい、
だからセカンドハウスとか別荘とかね、セカンドビジネス副業2号さんとか、はい、何しろそういう2とつくものは持つなと、1のつくものでも大変なのに2のつくものをね持つとまた負担になっちゃうから、いい時はいいけど厳しい時は厳しくなっちゃうよって言われたんで、まあうちの父も2とつくもの持ってなかったですね。うん、
なるほど、うん、やっぱりそうやってお聞かせいただくとちょっと厳しいのかなっても思ったりするんですが、うんうん、やっぱりでもそういう家訓があったからこそ420年も続いてらっしゃるんですね。
そうかもしれないですね、うん、
ということでここまで江戸東京人セミナーの番組キーワード地、小、老舗の知識をテーマに伊波線の吉田信夫さんからお話を伺いました。吉田さん、まずは前半どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。お疲れ様です。
江戸東京人セミナー、
ここでもう一つの番組キーワードで講師の老舗ご主人伊波線の吉田信夫さんにお話をお伺いする前に神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは配信する番組のテーマに合わせて新たに当番組が制作した江戸東京人セミナーのオリジナルの曲をお送りいたします。さて9年目の江戸東京人セミナーは伝統と革新が融合して進化を続ける日本橋の老舗ご主人から伝統文化を学ぶということで、この神話学のコーナーも歴史ある街の空気感や未来へ向かって躍進する人々のエネルギーを江戸東京人セミナーならではの旋律に乗せてお届けしたいと思います。それではお聞きください。情景を永遠に。 私はこの曲を聴いてバイオリニストが奏でる音色に導かれて楽しく街歩きをしているような気分になりました。さらに琴の調べからは川巡りをしながら涼をとる人の姿も目に浮かびました。そして街の持つ豊かな表情が永遠に続いていくことも描かれているようにも感じました。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうか。ここで演奏者を紹介します。こと山本つぐみさん、バイオリン越川歩さん、そしてパーカッションハープ久保太郎さんです。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひチェックしてみてください。
中谷プロデュース。
さあここからはうちわとセンスの専門店伊庭センの14代目当主吉田信夫さんに江戸東京人セミナーの番組キーワード地、遊、地域を遊ぶをテーマにお話を伺っていきたいと思います。吉田さん引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました、よろしくお願いします。
はい、それでは改めまして当時の江戸うちわの特徴から教えてください。
はい、あの江戸うちわはですね、京うちわと違って一本の竹からね作るんですね。それなぜかというと、はい、江戸っていうのはやはりあの若い人たちが多くて安いなるべくうちわを欲しいということで一本の竹を裂いてそのまま紙を貼るといううちわが人気だったんですね。
はい、
でところがあのうちわ紙をただ貼っても面白くないんで、まあ、そこにいろんな印刷をしなくちゃいけないということで、はい、木版の浮世絵を作る技術ですね、あの技術でうちわの表に印刷を始めたんですよ。でそれがまあなかなか人気で売れたということで国吉とか広重とかね、はい、ああいう絵師の人たちに絵を採用させていただいて、はい、内輪絵という新しい領域なんですけど内輪絵を貼って江戸市中に売ってたというのが江戸内輪の経緯ですね。はい、
私もまさか浮世絵を内輪に使っていたっていうのは知らなかったので、
うんうん、あ、そうですか、まあ、はい、大体皆さん知らないですよね。
はい、うん、はい、なのですごくきっと聞いてくださってる皆様もびっくりしてるかもしれないですね。はい、お話もしていただいたように伊庭センさんは人気の浮世絵師さんの版元だったというのは、
そうですね、はいはい、あの豊国とか広重とかね、
はい、
国吉とか、まあ、著名な絵師がいたんですけども、
はい、
うちわ絵の一つの作る目的は、はい、いわゆるメディアと同じなんです。 今ほら広告用のうちわって AKB48 とか配ってるじゃないですか、はい、あれと同じように当時も人気の歌舞伎役者あるいは花魁とかね、いやピンナップガールですよね、いわゆるね、
はい、
でそういう人たちの絵を印刷して江戸市中に売ってたんですよ。はい、ですから女性は歌舞伎役者、まあ、今でいうブロマイドみたいなですね、
はい、
それから男性はピンダップガールだから花魁とか遊女とか、町の美人の娘だとか、はい、そういうのを印刷して売ってたというのが一番の売れた内輪なんですね。はいはい、
そう考えると、うん、こう現代の内輪の本当に、
うん、そうそう源流、
はい、
そうですね、だから、
ね、
まあ、そう今の内輪と同じ役目ですよね。
はい、
うん、だから情報発信から、ね、はい、人気の俳優を印刷するとかいうのは全く一緒なんですよ。
私たちが今本当に雑誌とかを見て、
うんうん、
あ、この子が素敵だなとか、
そうそうそうそう、そういう全く一緒、
全くそういう広告、はいはいはい、
広告です、広告です、広告です、
役割だったんです、
う
ん、
だからうちわの絵の中の着物ね、着物なんてのは呉服屋さんからほら持ち込まれるわけですよ、デザインを。
あ、じゃあ本当に CM として、そう
そうそう、 CM としても
そうなんですね、
役目を持ってんですよね、うちわ絵は。うん、
そんな秘密があったんですね。
そうそう、うん、ビーズ品ではなくて、
はい、
うん、メディアの発信媒体みたいなもんですね。
これは認識が新しくなりました。
そうですね、
はい、
まあ、今と同じだと考えていただければ全然間違いないと思います。
はい、はい、このように浮世絵を広めた伊庭センさんが開設しているギャラリーがあるとお聞きしましたが、はいはい、ぜひ教えてください。
あの、まあ、うちのビルの1階がちょっと縦長なんですね、
はい、
あの江戸の店っていうのは間口が狭くて奥行きが細く作ってありますので、どうしても土地の形が縦長になっちゃうんですけども、
はい、
まあ、その縦長を使ってエントランスにギャラリーをねちょっと併設させていただいて、
はい、
まあ、そこに浮世絵とかそういった江戸の文化を発信するスペースを作ろうかなと思って作ったんですけどね、
はい、
まあ、それがあの街角ミュージアムという、まあ、これあの 中央区の助成も受けてますので、
はい、
まあ区営みたいなもんです半分ね。だったらその代わり無料でお見せしなくちゃいけないという条件ですので、まあ、そこに展示館として浮世絵とか、まあ、いろんなものをいつも展示しております。
そこに行くと
何か見られるという、
うん、楽しみですね。またこれ以外にも地域の活性化のために吉田さんは日本橋みゆき通りまちづくり委員会の会長をされているそうですが、その活動についてもお聞かせください。
はいはい、まあ、今日本橋はあのコレド室町という新しい、ね、商業施設できましたんですけど、はいはい、まあそこら辺はにぎわってるんですけど、どうしても東の方がやっぱしまだにぎわいが少ないということで、はい、何としてもやっぱ東側の方に新しいにぎわいを作ろうではないかという、まあ、町の人たちが集まって今日本橋みゆき通りまちづくり委員会を結成しましてね、
はい、
まあ、昭和通りが分断してるんですね、東西をね。ですからあれをうまく高速道路を取ったりとか、うん、道路を拡幅したりとかいう活動を今してます。まあ、おかげさまであの道路の拡幅と電柱を地中化、
はい、
地面に埋めるということは、はい、あの区の方でようやっと認めてもらいましたん で、
はい、
でそれからあとまちづくりですね、だどういう商店を作っていくかとか、うん、そういう活動を今、であとは日常活動としては、
はい、
子ども演題将棋、ちょっと有名な棋士をお招きして、こうあの小学生に将棋を教えたりとかいうことを今活動してます。
じゃあやっぱり子どももこう日本文化というか、そうそうそうそう、昔からある慣れ親しめる町に、
そうですね、
はい、いいですね。このような形で今の子どもたちは日本橋文化に触れていると思うのですが、吉田さんの子どもの頃はどんな感じだったんでしょうか。
そうですね、今みたいにビルがねこんな立ってる街ではなかったんですね、
はい、
であのうちからですね西を見ると富士山が見えたんですよ。今は全く見えませんけども、それから物干し台に上がると両国の花火が見えたりとかね、非常に江戸風情があって、はい、まあのんびりした街でしたね。で今の昭和通りの話をしましたけれども、はい、あの上に高速道路がありませんでしたから、オリンピック前まではね、
はい、
あそこの真ん中にグリーンベルトがあって、
はい、
そこで昆虫採集やったりとか、それからあとはたこ揚げをしたりとかね、
はい、
うん、そんな思い出がありますね、はい、
今高速道路をなくしたりっていう話を聞きましたけれども、うん、そうなったらまた、
そうですね、昔のやっぱ青空を取り戻したいなと思ってますので、はい、まあ、あの高速道路をまず撤去してもらって、
はい、
まあ、その間にまあグリーンベルトと言わずに運河みたいのを作ってね、うん、水辺のそこでまあ水遊びとか、
はい、
そういったスペースができるといいなと思ってます、はい、
素敵ですね、はい、ちなみに日本橋以外にも吉田さんはいろいろと奉仕活動をされているそうですが、
はい、
その話もお聞かせください。
そうですね、実は浅草寺に提灯、小舟町という提灯、皆さんあるの、はい、ご存知かな。なぜあそこに小舟町という提灯があるのかって、まあ、大体来られる方はよくわかんないんですけども、
はい、
江戸時代に実は小舟町にですね疫病とか火事が流行って、で、まあ、小舟町っていうのは結構にぎわってた儲けた町だったんで、これは神のたたりじゃないかということで、浅草寺に提灯を奉納したんですね。それからの経緯なんですよ。だもう200年ぐらい経っているんですね、はい、
それを今でもずっと、
そうそう、今でも大変なんですけどね。
大変ですね。さあここで最後になりますが、この番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが、吉田さん何かありますでしょうか。
そうですね、まずあのよく言われるのが良いセンスの見分け方と言うんですね、
はい、
であのセンスをですねこう太陽に向かって透かしていただくと骨がね、
はい、
上の方まで入ってるかどうかという、
あ、
そう、途中でね止まってるセンスがあるんですよ、はい、あれは、ね、弱いんですね。だから風があまり来ないとか、まあ、そういうのにちょっと気をつけていただいて、
はい、
うん、あとはそうですね骨がしっかりしてるかと、で、あともう一つはあのセンスをの上の方がこう、はい、まっすぐになってるかどうかというのも一つのキーワードになります。はい、
まだまだこれから先も暑いですからね。
そうですね、ぜひそこら辺見極めていただいて、はい、あともう一つはね、あの今ちょうど富士子富士雄の、生誕80年かな、そういう催しがありまして、富士子富士雄プロと江戸時代のうちわとドラえもんのコラボやりませんかっていう話があったんで、
はい、
じゃあそれ乗りましょうという話で今乗って、私どもが江戸時代に吸ったうちわの上にドラえもんがちょこっと入ってるといううちわを作りましたので、今当店でも売っておりますし、歌舞伎座でも売ってますし、はい、もしご興味のある方は見ていただくと、買っていただくとよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。 今回吉田さんからお話を伺って、日本橋という町にとても興味を持つことができました。吉田さん、本日は本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
江戸東京人セミナ
ー、毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介、さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。さて、今回は江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶという9年目の年間テーマでお送りする最初の祭り情報のコーナーということで、日本橋川に架かる日本橋についての基礎知識をお伝えしたいと思います。この日本橋の初代の橋は慶長8年1603年に徳川家康が浄化整備として架けたものです。また日本橋の名称は日本中の人の力を集めて架けたということが由来と言われていて、慶長9年1604年には幕府が日本橋を全国に通じる5つの街道の起点に定めました。その後元和4年1618年に最初の大改修が行われました。さらに江戸の町は火事が多かったので、その度ごとに修復をしたり新しい橋を架け直しました。そして明治44年1911年に現在の近代的な石造りの日本橋が完成しました。この橋は初代から数えて20代目になります。ちなみに橋の4箇所の柱にある漢字とひらがなの文字レリーフは最後の将軍徳川慶喜公が書いたものです。また日本橋のたもとにはこのような橋の歴史を記した記念碑や日本橋に魚市場があったことを伝える記念碑などもあります。さらに日本橋のシンボル的な麒麟の装飾など見どころがいろいろとありますので、改めて橋の周りを見に行かれてはいかがでしょうか。以上、日本橋の基礎知識をお伝えいたしました。
中谷プロデュース。
いかがでしたでしょうか。江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶというテーマでお送りした9年目に入って最初の江戸東京人セミナーは、今回お話をしてくださったうちわと扇子の専門店伊庭扇の14代目当主吉田信夫さんはとても柔軟な発想をお持ちの方で、若い世代の私に対しても紳士的に接してくださいました。やはり420年以上も続くのれんを守るとともに、幅広い世代の人たちと交流をしながら地域に貢献されているからなんだなと思いました。そして吉田さんのお話で印象深かったのは、先代の方が後継ぎの方に財産を残さないという話でした。また浮世絵が描かれたうちわが涼を取るためのものではなく、情報誌として当時の人々に人気があったということには驚きました。このように江戸東京人セミナーの生徒で進行役を務めながら、新たな発見や感動をして、それを声優の活動にもプラスにしていきたいと思います。リスナーの皆様、改めまして9年目の江戸東京人セミナーをどうぞよろしくお願いいたします。さて、ここで番組からのお知らせです。9年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。 そして次回は独自のテイストが好評のサイド B 江戸東京人セミナーを2014年9月の末に配信する予定です。ぜひお楽しみに。なお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全27回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。